はい、今回は会社の基礎の変更をやっていきます。主に事業譲渡と組織再編になります。まずは事業譲渡から入っていきます。まず譲渡会社と譲り受け会社の手続きですね。まあ、事業譲渡とか、まあ、事業に関する財産の譲渡がなされる場合には、譲渡会社と譲り受け会社の双方で手続きが必要になってくるので、それを一旦整理しておきます。会社法の問題を解くにあたって、今譲渡会社側の手続きの話が問題になっているのか、譲り受け会社側の手続きの話が問題になっているのかということを意識しておくと良いと思います。まず譲渡会社側としては可能性が3つあります。事業の全部譲渡または重要な一部の譲渡に該当するというパターン、これが ① ですね。次に ② の事業の重要な一部の譲渡とは言えないけれども重要な財産の処分に当たるというパターン、で最後に ③ の重要な財産の処分にも当たらないというパターンですね。まあ、それぞれによって、どの機関による決定が必要なのかということが異なってきます。譲り受け会社では相手会社の事業を全部譲り受ける場合であれば株主総会特別決議が必要になります。これが ① です。譲り受け会社では全部譲り受けの場合のみで、特別決議が必要になり、事業の重要な一部を譲り受ける場合では特別決議は必要ではありません。で、譲り受け会社で、まあ、忘れがちなパターンとしては ② です。まあ、これは、まあ、忘れがちっていうかもともと少ないパターンなんですが、会社設立から2年以内に譲り受け会社の純資産額の5分の1を超える財産を取得する場合には、事後設立として、特別決議が必要になります。まあ、これは会社の設立規制の先達を防ぐための規制です。まあ、ただあんまりテストで見ることは多くないかなっていうふうに思います。で、まあ、特別決議が不要であるとしても取締役会決議が必要な場合としては重要な財産の譲り受けの場合があります。で、事業譲渡等に当たる場合の手続きを3に書いてあります。脚注にも書いているんですが、ここにより事業譲渡等の定義は468条の1項にあります。事業譲渡等には事業の全部譲渡、事業の重要な一部譲渡、事業の全部譲り受けというものは含まれますが、事後設立は事業譲渡等には含まれません。まあ、事後設立だけは、まあ、実質的には設立規制の一部になるので、まあ、ここにいる事業譲渡等には含まれません。原則としては、株主総会特別決議と反対株主の株式買取請求権というものがあります。で、その例外としては括弧2、括弧3、括弧4とあります。括弧2は略式手続きで、括弧3は簡易手続きですね。略式手続きと簡易手続きは組織再編のところでも出てきます。略式手続きは相手方が自分の会社の株式を 90% 持っている場合、まあ、特別支配会社である場合ですね。で、この場合には、まあ、90% 持っているんだからどう考えても株主総会特別決議が成立するので特別決議は不要だよっていうものです。なので、株式買取請求権というものは認められます。で、これに対して括弧3の簡易手続きっていうのは、まあ、そもそも事業譲渡の対象がしょぼくて会社の基礎を変更しないようなもの、わざわざ、株主総会特別決議をするまでもないぐらい規模がちっちゃい譲渡なので、まあ、そういうしょぼいものに対しては特別決議も株式買取請求権もいりません。まあ、この括弧2と括弧3についてはちゃんと理解しておいてください。で、括弧4は重要度はすごく低いです。まあ、ほとんどテストに出ることもないと思います。事業を全部譲渡した上で会社を解散するっていう時には、まあ、どうせ会社の残余財産を株主に分配するので買取請求権はいらないというだけの話です。で、次は事業譲渡該当性ですね。これは A プラスの論点です。まあ、事業譲渡とは、まあ、事業譲渡ってないよねっていう話です。まあ、そもそも会社法では事業譲渡って言葉は2箇所で出てくるんですが、まあ、これは会社法の21条、まあ、総則のところにある21条と467条1項です。そして、まあ、この1段落目のところでは、まあ、この2つの概念が同じ概念だよってことを書いています。 まあ、ただ実際上の当番ではこの部分を省略して大丈夫です。まあ、これ書くとかなり長くなってしまいますので、まあ、書くとしても、その右矢印の後に書いてある、まあ、同一意義と返されるっていうのは一言だけで大丈夫だと思います。まあ、書かなくて大丈夫です。それよりもその後2段落目にある丸1から丸3の方がよっぽど重要です。丸1は有機的一体として機能する財産の譲渡であること、丸2は事業活動の承継があること、丸3は譲渡会社が法律上当然に協力し義務を負うことです。で、まあ、この規範が、まあ、結構長いんで、まあ、今言ったみたいにコンパクトにまとめてしまっても、答案でそういうふうにまとめても大丈夫だと思います。で、この丸1から丸3の全てが要件として必要なのかということが問題になりますが、まあ、これについては丸1と丸2のみが要件であると考えればよいと思います。まあ、事業譲渡規制の趣旨としては、書いてある通り、株主の利害に重大な影響を与えるから特別決議をやろうねっていう点にあります。そして、まあ、有機的一体となっている財産を流出させるっていう行為、会社から財産を流出させるっていう行為はやっぱり株主に重大な影響を与えるので、丸1は、要件としては必須です。ただ、丸2要件について譲り受け会社が、事業を承継したかどうかっていうのは、まあ、譲り受け会社側の事情なんで、譲渡会社の株主にとって重大な影響を与えるかって言われると別にそういうわけじゃないんですよね。だから株主に重大な影響を与えるっていう趣旨のところからすると丸2は要件じゃないとも思います。まあ、しかし、事業譲渡規制に反すれば事業譲渡っていうものは無効になってしまうので、まあ、そういう効力を左右するわけですから規制対象を明確にする必要があるということで、まあ、そういう観点から丸2にも要件にするべきだと考えられています。まあ、財産が有機的一体かって聞かれてもちょっと少し難しいんですが、まあ、逆に事業を承継しているかどうかっていうものは一目見れば大体わかりますから、丸2も要件に加えることによって規制対象を明確にしようということですね。これに対して丸3については事業譲渡の要件ではなく効果と法律効果と考えられているので要件にはなりません。21条は、会社法総則の21条は事業譲渡の譲渡会社は協業必至義務を負うというふうに書いてあるのに、協業必至義務を負うことが事業譲渡の要件になるというのはおかしい話ですから、まあ、判例も法律上当然に協業必至義務を負うものと言っていますが、これは21条によって法律上当然に協業主義務を負うよねっていうことを確認的注意的に述べたものに過ぎないというふうに考えるわけです。まあ、ということで ① と ② が要件になります。4段落目に書いてあることは当てはめに関する部分です。1要件の当てはめとしては、ノウハウや取引先などの得意先も移転しているという事実を問題文から拾うようにしましょう。そして ① 要件を満たすときは基本的に ② 要件も満たすでしょうが、まあ、一応事業が承継されていることについても答案上で触れるようにしておいてください。